はい、どうも皆さんこんにちは。ゼミごっこの時間です。この番組はとある大学の文化研究室に集う学生と教員が日常生活から卒論、SDGs までゆるくおしゃべりするポッドキャストです。というわけで私ゼミの先生です。よろしくお願いいたします。
よろしくお願いします。
はい、今回のテーマはこれはなんだ、サバイバルオーディション番組ですね。
はい、
まあ、オーディション番組が今日のテーマで、はい、ディレクターがですね、今回初登場3年生のチョンさんです。名前言いなさいよ。
チョンです、3年生です。お願いします。
はい、お願いします。そして、今日お付き合いいただけるのが同じく3年生のガチャマルさんです。
ガチャマルです。お願いします。
お願いします。はい、さあ、じゃあチョンさんどうしましょうか。まずなんか名前の由来聞いていいですか。このなんでチョンかっていうのは。
チョンですか。チョンは高校生の時に呼ばれてるニックネームで、うん、なんか名前なんとかちゃんとかあるじゃないですか、うん、でなんかなんとかちゃんっぽくないみたいな、
え、
なんか友達に言われてそう、はあ、なんかぽくなくてなんとかチョンっぽいよねみたいになって、でどんどんどんどんなんか発生し、なんか進化してって名前消えてチョンだけみたいな、
そのそこだけ残った。
そうなんですよ。なんか中国人みたいな
でなんかそうだね、
そう、先輩も後輩もチョン先輩とか呼ばれるようになっちゃって、
はいはい、
なんかもう中国人と勘違いされてんじゃないかなぐらいの結構すごいみんな呼んで
原型とどめてない。
そう、名前知らない子多分いるみたいな。
めっちゃ面白いじゃん。じゃあなんとかちゃんのところのちゃんじゃないチョンだよねみたいな、
チョンっぽいよねみたいな感じからでチョンで。
面白い。
はい、そうなんです。い
や、ニックネームってそんな感じですよね。
そうなんです。もうその子チョンピーとか言ってますか。もうなんかもっと進化させたがってて、チッピーとか呼び
派生してる。
それがね、メインになっちゃってね。
そうそう。
今日は
名前の子
っていう。今日はチョンディーのですね。チョンディレクターの。
もはや。
チョンディーの企画ということで。
お願いします。はい、チョンです。
今日チョンディーが持ってきたやつ、最初ガチャガチャをっていう話をしてて。
そうなんですよ。
ガチャ丸合わせて。
そうですね、
ありがたいっすね。
私もガチャガチャ大好きで、
はい、おいおいおい、
聞いてて私も好きだぞと
対抗ですかね。
いや、対抗じゃないだろお前。なんで
仲良くしようよ。
そう、仲良くしようって話なんで、なんで戦いが始まるんだよここで。
すぐ戦いたがるみたいな
バトルは始まりませんけど。
そう、でもあれですよね、なんていうの、なんていうの、ちょっと面白い系が好きですよね。ガチャガチャ一回行きましたよね、一緒に。
一緒に行ったね。
一回行った。
あ、一緒に行ったの。
それ連れ回して、うん、うちの一人やん。
そうそうそう、一人です。私も行ったんですけど。
え、その時ガチャ丸は全然知らなかったの？チョンさんがガチャガチャそれなりに好きだっていう。
ガチャガチャが好きっていうよりかはなんかスヌーピーのチャーリーブラウンが好きって言ってて、 そのガチャガチャを見つけたら教えてほしいって言われたんですよ。
あ、特定の。
そう、チャーリーブラウンが大好きで。
だからガチャガチャ好きっていうよりかは、あ、チャーリーブラウンが好きなんだって。
そう、チャーリーブラウンのガチャガチャを引きたい。
で、実は、まあ、ガチャガチャも好きだよみたいな。う
ん
う
ん、あ、なるほどね。
逆種類出てるんで。
その場ではチャーリーブラウン推しのね。ただの人だったっていう。
そうそうそうそう。
そうなんですよ。
でも今このなんかもう司教ディレクターから資料来てるんですけど、ピーナッツディズニー動物園水族館の限定すみっこ暮らしガチャ。そこの限定すみっこ暮らし。
そうなんですよ。サンシャイン水族館とかだけにある水族、
そこにあるガチャガチャの何？限定すみっこ暮らしの？
すみっこ暮らしのこのガチャガチャ下に。
全部そうなの？
この下のやつ、そうです。
ああ、この写真のやつですね。
そう、その下のやつは全部そういう。
全然チャーリーブラウンじゃないじゃん。あ、いるけどね、チャーリーブラウン。
違うけど。
写真シーンいるよ。
なんかそう、お土産として欲しいみたいな感じでいつも引いちゃって。
これちょっとじゃあガチャマルからのコメント聞きましょうか。
いや、でもこの限定の場所を集めたくなる気持ちはめっちゃわかる。
限定だもんね。
そうですよ。そうか、行かないと買えないから。
確かに。ガチャガチャ関係ないけど、私ご当地モケキ集めてるんで、
あ、言って
んの？こうなんか近しい部分感じる。
あ、ご当地のやつあるよね、売ってる。そこ
限定に弱い、
もう限定に弱い。これは
じゃあこれも限定商法の人。
やられちゃってるよ。
まあでもガチャガチャね、これ今手元にあの資料の写真あるんですけど。いや、すごいたくさんいますよ。
まだ一部だ。
でも系統全然違うね。
うん、キャラクターです、ね、
なんか変なのがないっていうか。
本当だ、
全部可愛い。
ちゃんとキャラクターのやつが好きです、
ね、ガチャ丸に見せられたやつとはだいぶ毛色が違いますね。
これはなんだがない。
そうですよね、キャラクター全部
ね。これ、うん、ラプンツェルがいますね。
そうなんですよ、可愛いですよ ね
すごい。
カメレオン可愛いな。
え、何これ。ガチャ丸さんの回を聞いてみて、
そう、
ナンパ交換に成功したって。
そう、なんか
これどういうこと。
なんかサボテンの猫がなんかナンパ、
あ、
交換のナンパできなかったみたいなんですけど、うんうん、私はこのラプンツェルのやつ4体 あるんですけど、コンプリートしたら4体なんですけど、あの成功した、あの友達じゃないな、女の子に声かけて交換しないですかって言ったら成功して、2人ともコンプリートできました。これは
すごい、
素晴らしい、そうウィンウィンでした。本当に無駄がなくちゃんとあのダブることなくみたいな
効率的なね。
その初対面の人というか、
そうです、
その場でたまたま
知らない人に
合わせた人に
持ってるって
思って、できるんじゃん、ガチャマルできるんですよ。ガチャマ、やっぱガチャマルのアプローチなんか問題があったんじゃないですか。
え、私がちょっと高圧的だったもん。
しかし
高圧的、交換してください。
高圧的なのかな。
目が怖かったか、
目バキバキだったかもしれない。
あ、確かにちょっとこの人目が怖い、ちょっと
これが欲しくて、
真剣すぎて、
真剣すぎて目血走ってた説。
そう、あ、それはあるかもしれないですね。あ、じゃあその乱破交換に成功したこともあるという、
そうしたぞっていう、ちょっとそこは上だぞっていう、
あ、なるほど、バトル
マウント取っていこうかなっていうね。
はい、マウント取り合いで、
はい、まあ、そんな、はい、今日チョンさんがディレクターということで、はい、はい、我々3人 MBTI はみんな一緒なんですね。
そうなんですよ、この前の
仲良しですね、
はい、あの MBTI 会ありましたけど、
それ聞いて一緒だぞ、
我々はジャンル的な何、主人公、
主人公 ENFJ ですかね。
あ、
これが3人一緒なの。
一緒です、
まあ、僕らね、
僕ら、
そうですそうですそうです、3人、
そうです、これは相性は何、悪くないんだってね、
いいみたいですよ。 ENFJ が集まるのは別に相性悪くないらしいです。
別にバトルは多くね。
よかったです。
でも、レンの巨匠、うんうん、が相性が悪いらしいやつ、一番うち出した人。
じゃあ我々とは合わないという。
ゼミにいるでしょうか。
ゼミ、ね、ちょっとね、まあまあ、まあまあ、ということで、うん、はい、今日は ENFJ ですかね。
はい、
はい、の3人でお送りする、
はい、はい、平和に行きましょう、
平和に行きましょう。
平和に明るく楽しくいきたい。
はい、そうしましょう。
外交的なんで、
はい、そうです。はい、
それじゃあちょっと番組のフォローのお願いを最初にしておきます。この番組は Spotify、Amazon Music、Apple Podcast、Google Podcast、YouTube Music から全世界に無料配信しています。各サービス内のゼミごっこ番組ページから番組登録してお楽しみくださいと。チョンさんは何で聞いたの ?YouTube で聞いたの、番組の前のこの MBTI の回とか。
あ、ポッドキャストで聞きました。
あ、ポッドキャストで聞いたんですね。
うん、聞きました。
はい、ぜひ皆さん、ポッドキャストで聞いてください。YouTube にも出てますけど。
はい。
はい、ありがとうございます。はい、というわけで今日はサバイバルオーディションの魅力について語り尽くす回ということで、
はい、
はいはい、チョンディレクターのもと、はい、ガチャマルさんと私先生の3人でお送りしたいと思います。よろしくお願いします。
お願いします。お願いします。
ゼミごっこ。とある大学の文化研究室からお送りします。
じゃあ。じゃあ本編いきますか。
はい。
さあ、じゃあまずどうします。じゃあチョン仕切りで、チョン D 仕切り
で
いきましょうか。
じゃあまずサバイバルオーディション番組とはってところからちょっと。
いや確かにそうだよ。僕初めて。
わからないですよね。
今までそれこそチョンさんがさ、卒論のテーマもさ、最初オーディションをさ、
そうなんですよ、
検討してたんですよ。
そうです。
あ、知らなかった。知らないんですか。
いや存在、オーディション番組があるっていうことは昔から知ってはいるけど、うんうん、このサバイバルオーディションっていう言葉は今初めて知った。
あ、本当ですか。
この企画書で。
あ、いや、この企画書。
この企画書で。
わずか数日前。
あ、サバイバルオーディションって言うんだ。
そう、サバイバルオーディションですね。
で、その後さ、略称がだってサバ版。
サバ版です、ね。
サバ版、
うん。オーディション聞いてんじゃん。
確かに。
チョンみたいな。
あれあれれれれ。
だから僕オーディション番組だと思ってたから、
はい、
サバイバルオーディションって言うんだって、これちょっとお願いします、説明を。はい、
じゃあちょっと資料通り、とりあえず
資料通りいきます。
ここだけ、はい、サバイバル版、あ、サバイバルオーディション番組と
頑張って頑張って
滑舌よく、
初登場でいきなりディレクターでね、ちょっと
そうなんですよ、
緊張が、
緊張もあると思いますけど、
は
い、
アイドルを目指すたくさんの練習生たちがデビューを目指してさまざまなミッションにそう挑戦する番組のことです。
なるほど。
そうで、芸能事務所所属の練習生、改めて実力を試したい、デビューしたけど売れなかった人とか、無所属の素人が同じ土俵で勝負します。
あ、 なるほど。じゃあもう一回デビューした、なんかもう一回チャレンジしたいっていう人も、
はい、そういう人もいます。
あ、それもいるんだ。
います。
じゃあその人は経歴の紹介で過去こういうグループにいましたとか。
あ、はい、あります。
絶対紹介されるよね、
うんうん、
それは隠せないよね。
隠せない。
もともといるファンとかもいるので。
あ、そっか、
はい、
ファンを連れて。
で、まあそういうの下克上とかどんでん返しがドラマ以上にドラマティック。
なんだよこのドラマ以上にドラマティックな展開って。
名言残そうとしている。
、うん、ちょっと名言っぽ
く待ってます。 でもサバイバルオーディションにできた推しとかは、まあ、単に好きとか憧れだけじゃなくてアバターのような側面も持つと思う。
アバターのような側面っていうのは、
アバターのような側面、なんか調べたら出てきたんですけど、
なんで自分のじゃないのかよ
じゃあここは調べ
ここ大事なところじゃないの。でもなんか
あれですよね、その自分年が近い子たちが多いので、その自分と同じようなんていう、
なんか同い年の子が全然違う世界で頑張ってるっていう部分をこうなんか自分も鼓舞してるみたいな、
う
ん、なんか
自分のようにみたいな
だから自分の分身みたいな
感じで見てるみたいな、そ
う
そ
う、気持ちとして応援しちゃうってい う
自分が出てるかのように
出てないのにね
出てないですよ出てないけど、でもだから単にあこの子可愛いなとか、はいはいはい、この子頑張ってほしいなっていうだけじゃないってこと。
そうですそうですそうです、
ただ見てるだけじゃない、なんか感情移入が激しい。
その感情移入は何、自分がそこにいるかのようなみたいな
とか、親心というか、親心頑張ってほしい、
なんかゼロからな感じだよね。
そう、あのその指導との子とかもいるんで、本当歌も、うん、ダンスもできない子たちとかもいるので、うん、その子にそう頑張って練習して上手になっていくのをめっちゃ応援するっていう、おいおいおい、感じはあります。
めっちゃすごいなって思うのが、そのダンス未経験、歌未経験でいろいろ全て未経験なのに、そのオーディションの土俵で戦うってすごいなと思って、う
ん、すごい、よく出てきたね。
そうなんですよね。
でも実際デビューしてますね、
まあ、デビューしてる子もいた、うん、
デビューにつながることもある、うんうん、
少ないですけどね、うんうん、実際少ないんですけど、デビューする子もいる、う
ん、その枠もちゃんとなんか、
はい、なんかそれはすごいと思って、はい、
うん、努力がすごいなっていう。
おお、じゃあそういう子もいるし、すごい、まあもう変な話、デビュー前からプロっぽいというか、なんかめっちゃ、
うんうん、いますね。最近やっぱ多いですよね、
プロっぽいというか、もはやプロとして扱われちゃ う、なんかプロならもっとかませるよねみたいな。
そう逆に、
ハードルを上げられるの。
そうです、逆にもうデビューしてるからこそできるのが当たり前だよねぐらいの感じで、その子はその子に逆にプレッシャー感じてるみたいな。
あ、
はい、
すごい、いろいろな見方があるんですね。
そうなんですよね、いろいろ、もうみんなどの立場もきついっていうか、
なんかあ頑張れってなる。
いや、なんか僕がオーディション番組って聞いた時は、まあ、みんなが、まあ、素人で、まあ、みんながこれからアイドルになりたい、うんうん、で、まあ、みんなが下手みたいな風に思ってた、なんとなく、
まあ、そういう時もありましたね。でも最近はでも全然もうみんな、うん、
上手な階層が絶対なんかある程度人数確保されてる気がする。
あ、なるほど、いろいろなジャンルというか、
うんうん、
そうそうです、
経験レベルが集まっているっていう感じなんだ。
そうです、
ね、あ、それはちょっと、うん、僕がそれこそ若い時っていうか学生の時とかに流行ってたオーディション番組とかはもう本当に素人の集まりをアイドルにするとかね、デビューさせるみたいな感じだったんで、ちょっとだいぶ違うんだなっていうのが面白いですね。
そうですね、
はい、わかりました、
はい
はい、そしてこうどっからどういきましょう。じゃあなぜ推すかっていう感じにしますか。
好きな理由ですか。
そうですね、じゃあお二人のちょっとそのどの辺がいいのかっていうのが、まあ、ちょっとその辺聞きたいですけどね。
やっぱ自分としてはその同世代の、さっきも言ったんですけど、同世代の子が一緒に活躍している姿を見てて、まあ自分も頑張ろうじゃないですけど、結構その高校の時にあのダンス部だったんですけど私、うんうん、その部長やってて、その時結構きつくて、いろいろやらなきゃいけないことが多くて、その時にそのオーディション番組と同じ期間で、そのダンスっていうのは同じじゃないですか、パフォーマンスするみたいな、それを見て、あ、この子たちも頑張ってるから私も頑張らなきゃみたいなのが本当にあって、もうそっから大好きになっちゃって、自分のもうモチベーションじゃないですけど頑張る、そういうのになってます。
なんか自分より深い
深いのか
全然深くない、
なんか違う見方だなと思って。
あ、そうですね、ダンスやってるからこそ。
でもダンスの比重は大きそうだけど、今のアイドル、
そうですね、やっぱ踊れるのはね、
踊れるのすごい大事じゃない、
うんうんうんうん、
基本もう基礎がなんかすごいなと思って。
あ、確かに、
なんか去年のっていうか、この前の紅白歌合戦のさ、はい、感想で、
もう韓国のアイドルばっかでした
よね。そうそう、すごかったですよね、
今年も。めっちゃ多かったじゃん。で、そのせいだと思うんだけど、ダンスのレベルが多分めっちゃ高いというか。
そうですね。もう、だって学校でもやってるぐらいですもんね、授業として。ダンスって。
そうですね、そうですね。
授業あれだね。今やってんだね。
避けて通ってきましたが、私。
日本でもやってんでしょ、だって。
うん、やってますよね。
やってんでしょ。
体育。
体育である、
体育の一環でやってるじゃん。
やってますよね。
でもそれにしてもなんかいわゆる日本のアイドルのグループのダンスと、そのいわゆる K-POP の方のアイドルのダンスってなんか違うなっていう。
確かにでもうシンクロって感じですよね結構 K-POP は、うん、もうなんかちゃんと訓練なんか訓練習
そうなんかそう
練習量がもう本当に違うんで韓国は、うんうん、多分そこの
訓練だな
本当訓練ですよね
1ミリのズレも許さないみたいな。
そう本当にもう手の指先までみたいな感じですよね、
うんまあ、どっちもね良さはあると思うんですけど、うんうん、なんかもう物として違うなっていう。
そうですよね。
なんかブランドみたいな感じ、うんうん、韓国ブランド
一つのジャンルとしても
なんか出来上がってんなっていう。これ何このサバイバルオーディション番組で求められるダンスっていうのはこれは何番組によって違うの？なんかどういう感じなの？ノリとしては
どうなんだろう。でも綺麗でも韓国のやつが結局多いから、
うん、
ビッピー系ですかね。
なんだよビッピー系ですかね。
でもなんかいろんななんかあれですよね、うん、コンセプトがあるから
なんか可愛い系
そう可愛いコンセプトかっこいいコンセプトセクシーなとかもあるんでまあ、うん、どうなんだろうものに
そういう感じなの。それグループのコンセプトってこと？それかグループの中にセクシーな人
あ、違います。そのなんかもう分かれるんですよね。あのそのなんていうんだ
オーディションの過程の中でのダンス、
そう過程の中でそのコンセプトバトルっていうのがあってセクシーなチームかっこいいチームかわいいチームをなんか自分で選択したり選ばれたりして、
はいはい、
それに向けて頑張るみたいな。だからそのかわいい顔の子がめちゃめちゃかっこいいのも頑張るよみたいな感じでまたセールの成長が見られるみたいな。
なんかいわゆる課題曲っていうのがあって、ああ そうその運営側がかっこいい系の曲用意して、うんうん、かわいい系の曲を用意して、まあ、なんかセクシー系だったりラップだったり、うんうん、そういうのを用意してこう自分がどういう感じの雰囲気であの挑戦したいかっていうのをこう自分たちで選んでいくみたいな、
うんうん、
そういった意味でダンスの種類が変わってくるっちゃ変わってくるんですよ。
そこで変わってくる、はい、入ってからというか中で
そうですそうです。
またジャンルも変わってくるっていう、う
ん
う
ん
う
ん、でデビューするときに大体なんか韓国のアイドルってコンセプトが決まってて、
うん、
決まってますよね
大体、
うん、なんかこう、うん、この間なんかボイプラっていうオーディション番組があって、うん、そこのデビューするところはなんかコンピューターがテーマみたいな、なんか
コンピューターが
テーマよく分かんなかったんですけどなんかコンピューターっていうのがなんかテーマで、まあ、そういった感じで路線をアイドルとして進めていくみたいなって、
アンドロイド
系、まあ、そういうテーマに沿って、うんうんまあ、そこがかっこいいかかわいいかで変わってくるみたいな。
なるほど。
雰囲気全体の雰囲気自体が
なるほどね。じゃあまあ雰囲気の違いはあるけどみんなダンスも頑張ってるってとこは一緒だし、
そうです。
そこはチョン・リーが高校生の時に励まされた。
そうですね。パフォーマンスっていうか
そういう感じじゃないですか。
はい。
でガチャマルのじゃあ聞きます。そこまで深くないという。
いやガチャマル。
朝を聞きましょうか。
ガチャマルはダンスがもうめっちゃ苦手で、もう体育も全部避けてきたんですよ。
避けれるのね。
避けれるんですよ。選択、まうんうん、選択科目、うん、みたいな、こうダンスか水泳、ダンスか柔道、どっちか行けば。
ダンスか柔道、なんかどっちもなんか山なんだけど。
こう行けば、まあ、ダンスを通らずに済むっていうのがあって、うんまあ、そこいいんですけど、まあ、ダンスが自分めっちゃ苦手だから、うんうん、こう踊れる人見るのかっこいいって思っちゃうんですよ。
あ、なるほど。
自分ができないからこう見てて、うん、なんかすがすがしいっていうか、なんかおなんかかましてる感がすごい、
うんうん、
こう憧れというかかっこいいって感じるのと、加えて、まあ、歌も苦手だから
なるほど。
こうちゃめっちゃ上手に歌ってる姿見ると泣けてくる。
泣きますよね。
なんか
泣いちゃう。
うん、
すごい泣けてくる
んだ。
っていうこういう浅い理由。
いやでも全然浅くない。
遅くないんじゃない、
うん。全然遅くない。そういう人いっぱいいると思います。
うん、
中間的な。
しかもだってダンス上手い人とか歌上手い人たくさんいるけど、このオーディション番組で見るのはまた格別だってことでしょ。
そうなんですよ。
うんうんうんうん、
その辺はどうなの。なんかそのあえてそのオーディション番組でっていうのは。
なんか。かましてる感が一番あるなって。もうなんかプロの人はかましてかますのがかますっていうか、もう普通に
まあいいけど、
なんか
熱意っていうか、そのね、
なんかやっぱ課題曲の中でこう歌が得意な人、ダンスが得意な人、まあ、全てが苦手な人とかいる中で、うんうん、こう自分が得意な部分、ダンスだったり歌だったりがなんか突出してると、もうめっちゃ、
うん、
あ、なんかもうバッて目がいくっていうか、そういうところがなんかプロと違う、なんか、うんうん、激アツみたいな。
今の
かます激アツ
分かったのか今チョンリーはこの、どういうこと。プロはみんな上手いと、
もう上手いの当たり前で、なんだけど、あのオーディション番組の中でこう披露してるときはなんか下手な子もいるんですよ、やっぱり、
まあ、いますよね、それはね、
うんうんうん、
でまあ普通な人もいるんですけど、なぜか目いく子がいるんですよ。
あ、できなくてもね、魅力的な、
そこのなんかなぜか目行くところがなんかいいんですよ
それは別にうまいからとかじゃない可能性もあるわけね、
まあ、時々なんですけど、まあ、なんか表情だけで行く人もなんか表情だけでなん
か、
いや、うまくないけどなんか目行くんだよな、うん、この子みたいな、
表情管理がうまい子とかもいますね、
スター性ですかね、
うん、そう、そのスター性です、
それはスター性、それはスター性というパラメーターで測っていいですからね
カリスマ
性でも大事ですよ、いくら練習してもできないことではあるから、身につけるものではない
表情ね、
うん、表情管理、
ここがあれですよね、多分顔は可愛くてもこうデビューできない子たちの差、
何か理由があるんじゃないのか、
何かしら、
うんうんうん、確かに、
じゃあ単にこの何見た目オーディションをしてるわけじゃないわけ、
じゃないっていう、
はい、本当に違うなって思
います、なぜかメイクみたいな、
すっごい可愛い子でもね、
落ちちゃうんですよ、
そう落ちちゃうんですよ、落ちちゃうんですよ、逆になんかね、身近な子とか身近な顔っていう、なんていう、なんて言えばいいんだろう、庶民的、なん
か庶民的
我々庶民ですからね、
まあまあまあまあ、
なんかなんて、うん、めっちゃ綺麗っていう感じじゃない子が意外とデビューできたりとか、その逆にオーディション番組だからこそ身近に感じる人が多いのかわからないけど、ね、デビューするのも多くないですか、
なんか自分のなんか分析的には、うんうんうん、なんか顔が可愛い子よりも愛嬌が上手な子の方が残ってる感じが、
あ、確かに、
むず、愛嬌が上手ってなんだよ、
なんか愛嬌がある、
愛嬌がある、
愛嬌がある、
愛嬌をなんかうまく表現してる、
愛嬌、あ、まあそれが本当かどうかはともかく、
ともかく
愛嬌をうまく表現している
そうなんですよ、なんか顔が可愛かったり綺麗な子ってこうもうなんか整ってるからあんまり表情の差がないんですよね。
なるほど。
なんですけど、こうなんかまあ庶民的な
庶民的に引きずられすぎだろう。
あの一般的なお顔立ちの方はこうなんか愛嬌がすごいあるとなんかこう目がいくっていうか惹かれるみたいな。そういうとこが差じゃないかってガチャ丸分析です。
一視聴者ですけど、
視聴者です、
まあ、一視聴者の、まあ、
意見として、
はい、意見として、まあそういうところにもあるじゃないかな
という
。
はい、
じゃあガチャ丸的にもなんかふっとこう目が行く子が必ず、まあ、いると、
いるんですよ、初回から、
初回から、ね、
この子はデビューするなと
でもガチャ丸はずっとその子を追いかけるんじゃなくて、その回、うん、その放送される回の中でこう目行く子ってどの子かなみたいな、
ああ、
そんな毎回毎回
毎回、ま、毎回変わるんですよ、
毎回変わる感じ、
なんかそれは多分成長してるからなんですよ
あ、向こうも変わってると。
向こうも。
そうですね。確かに確かに。あ、こんな魅力があったんだっていうのがどんどん分かってくると。ね、
練習量の差かな。
その辺、チョンさんはどうなの？もうこの人って決めたらもう、なるほど、その人応援するっていう感じ、
そうですね。結構好きな子、顔が好きな子とかからまず入るんですけど、うん、今回の日本プロデュース101のガールズ、ザ・ガールズっていうのがあったんですけど、うんうんうん、最近やってたやつ。うん、それは、一個前に LDH、EXILE とかの、はい、あのオーディション番組でやってた子、
ああ、
出てた子がまた出てて、 そうです、その子がもうその時から好きだったので、もうこの子、この子を私はデビューさせるという気持ちで見てました
あ、なるほど、
でもダメだったんですよ、
ダメだったのね、
そうです、11人デビューできるんですけど12位だったんですよ、
一番悔しい、
もう
決勝進出を逃すみたいな感じだね、なんか
あと1個だっていう、
あと1個、
そう、
これなんかもらった資料だと、その視聴者がその選考に関わる番組と関わらない番組があるみたいな、
そうですね、この日プっていうんですけど、それは自分で、あのその普通の人たちが、あの国民プロデューサーっていうんですけど、私たちのことを国民プロデューサーが投票をするって、それによって多い人がもうデビューできるっていう感じなんですけど、その二次プロ
二次プロジェクトの方に、
あ、そうです、
投票システムがない、
そうです、 J.Y. パークの方、ね、J.Y. パークさんの
パークさん
大丈夫、呼び捨てで大丈夫ですこれ J.Y. パーク聞いてないと思います仮に聞いてたとしても別に呼び捨てでいいでしょ、別に
ジェイパークさんの方は、あのもちろんそういうなんかあんまりその視聴者とかじゃなくて自分たちで決める感じですね、結構、
あ、その審査員というか、もう
審査員、
そうそうそう、もうあのキューブです、キューブを、
キューブ上げます、
キューブ上げます、
何キューブ
来てください、
なんかそういう
何それ、
なんか
J.Y. パーク本当5秒ぐらいしか知らないからさ
あ、そうなんですかそこに分かんない、スター性とかそのダンスとかあるんですよ、そういうのが、うん、
この審査基準が、
そうです、
書いてありますね、
ダンス、ボーカル、スター性、人間性とかあるんですけど、それをなんかキューブをね、 こっち来てくださいって言って、うん、キューブ入れるんですよ、その練習生に。よくできた人に。それで全部埋まったらデビューみたいな感じだったんですよ。
キューブが与えられる。
そうなんですよ、キューブ。なんかキューブ。
目で見えるわけだ。
そう、目で見えるんですよ。色が違ってみたいな。それを入れて揃ったら
こうデビュー書
く。デビューみたいな。
なんでその時にキューブあげますって。
そう、こっち来てくださいっていうのが。
キューブあげます。
話題になったっていう。なんか
これで何？じゃあこの推しの番組みたいな、あの番組違うんだねこれね。なんかね。
そうですね。
一番好きなオーディション番組っていうのがなんかありますけど。
さっき言ったんですけど、アイランドっていう今エンハイフンっていう
韓国、エンハイフンですね。
韓国のグループが、うん、あのデビューしたやつなんですけど、うん、それを一番最初にちゃんと見た、そのあれ高校時代と並行してた時のやつなんですけど、
2020年の、
そうです、2020年にやってたやつなんですけど、
懐かしいですね。
そうですよね、
あ、もう懐かしい感じなんだ。
そうなんですよ。でこれが結構すごかったですよね、今考え、なんか
残酷
だったんですよ。
どんな感じの残酷さ
なんて、その約束のネバーランドっていう、あんまちゃんと見たことないんですけど、まあ、それが
知らんのか、
ちゃんとは知らないんですけど、
まあ、これ個人の話ですよね。
そうそうそう、に元に作られたって言われてて、本当になんかもうなんていうの、
閉鎖的な空間っていうか、
閉鎖的でもうどこもう遮断されてる状態の中でやっていくんですけど、うんうん、なんかそこで本当に監視カメラとかつけられてて、
そこの中で暮らすってこと？
そうです。
もうずっと外出ずに、
その生活も、
帰らないのね、
そう、生活もそのなんてステージとかも全部そこにあって、そこに中にいるみたいな感じなんですけど、
見えて、
いや辛い。
そうなんですよ。それでしかもカメラも
ずっと
つけられてて、私たちが見れる状況になってるんですよ。
え、あ、いつでも？
いつでもじゃなんか期間があるんですけど、多分まあ撮られてるっていうのは分かってると思うんですけど、まあなんか声は聞こえないんですけど、その動いてる、あ、こことここの人仲いいんだみたいなのが分かる。
うわ、なんかすごいリアリティショーの、
そうなんですよ、
テラスハウスとかじゃないけど、ね、
そうなんですよ、
そんな感じ、
その辺の要素が入ってますね。
すごくて、でなんか最終話かなんかの時に朝起きてるところから見えたんですよ
そうです、
推しが起きた、推し起きたみたいな、
おいおいおい、あ、もう、まあ、監視下で、まあ、全部じゃないだろうけど、
そうなんですよ、
見れるっていう、
なんかどう見てました？
でなんか
その時
心休まるのかな。
そう本当になんか心配になっちゃって、逆に見てたけどみたいな。い
や見てたんでしょ？
見てたけど。
見てたけど。
これは何？男性アイドルグループがってことなんで、みんな男の人
ってこと。男の子です。男の子なんですけど、うん、ね、なんかねちょっと。ね、よくない気がしちゃって自分の中でだけど見てた
見てた
そこの見ちゃいけないと思いつつ見ちゃう二人の気持ちを知りたいです
ね。ですよね、ですよね
え、でもなんかこう実際に配信されてるあのメインの放送のなんか裏側見ることで、
う
ん
う
ん、
あ、
なん
か
放送だとこことこの人とこの人が仲いい感じ出てるけど、実際はこっちの子の方が仲いいんだなとか見えたりするのがちょっといい。
ありましたね。あ、ここ仲いいんだ。
意外だなみたいな。
うんうん、お、人間関係がね。
人間関係が意外とここ仲いいっていうのがなんか操作されてんのかな。
確かに。
こことここが仲いいんだよって
見せられ、見つけられとる。
ああ、そっかそっか。
印象操作されてんのかな、あのメインストーリーと思って。
ああ、確かに。
それはあり得るよね。
なんかデビューさせたいなら、まあ、こう、仲いい人たちをこう一緒に投票させる。
まあ、そうですね。
あ、まあ、投票なんかないといけない
んですけど、うん。編集の、編集次第ですもんね、その、作ってる側の。
はいはいはい、あ、じゃあこれ聞いてる人で大学生だったらもしかしたらアイランド懐かしいなみたいな、
いや絶対なってると思いますよ。
もうそんな感じの、
その時はもうみんなで盛り上がってたんで、
あれですよね、
そこまでか。
いやでも衝撃なのはあれだよね、こう、うん、進めていく上でこう誰かは落ちるわけじゃないですか。
そうだね。
その落ちるのをこうその練習生たち自体が投票して落とすんですよ。自分たちの
仲間外れ投票じゃない。
そうですよ、
本当にそれをやらせるんですよ。
やばくないですか。
人としてどうなの。
そう、そうですよね。本当になんか仲いい子は落とせないとかあるだろうし、
でもこの中だったらまあ落とすならあの人だよなって思いながら多分投票してる。
そう、みんななんかって思いながら押してるみたいな。
うーんってやってる、やってますけど、まあ結局出す、
ね、だからすごい残酷だなっていう。
残酷すぎると思って。
のそうなの？その仲間の中で
仲間の中で
落とすなら誰だ。
そう、
そうなんです。
そうなんです。
一緒に課題曲取り組んだのに、
あのちょっと違ったな、
落とすっていう自分たち でそこが一番サバイバルで、
うん、かわいそう本当に。
あ、まあ、サバイバルだけど、
なんか審査員に落とされた方がまだ
すがすがしい気がする。そうですね、私視聴者とかのがまだ とか思う。
そっか、その中のメンバーからあなたは落とされましたよっていうことになるわけ。そう、
泣ける
ね。ちょっと、
いや、ちょっとなんかまあ演出にせよですね。まあわかんないですけどね、どれぐらい、
そうそうなんですよね、
あのリアリティなのかっていうのは。まあ、ちょっとそれをでもあリアルだって感じさせるっていうのはかなりえぐいですね、演出として。
でも二度とやりたくないってメンバー言ってましたよね。もう二度とやりたくない。そりゃそうですよね。
そりゃそうだよね。それは正常な反応だよ。
人間不信になりそうですよね。
本当にかわいそう。でも人柄が素晴らしいっていうか、もうそういうのもね、全部ね、こなしたじゃなくて、ね、乗り越えれたメンバーがデビューできているから強いですよね、
まあ、メンタルは、
うん、メンタルが
強いのかもしれない。
いや、
なんかちょっと
難しい、
闇あるなって感じ。その一体感で、
そうですよね、すごいなっていう。で、今度女の子があるんですよ、これの、
このアイランドの2が
2で、この女の子です。
2024年4月放送予定、
多分確かに4月だと思うんですけど、来今年また女の子バージョンがあるみたいで、まず、はい、詳しいのは出てないからあれなんですけど、同じように女の子バージョンでやったらもっと大変なことになるのではと。
いや、女の戦いは怖いですよ。
自分らで言うな。それをまたなんか見るっていうね。
そう、まあ、でももうないかもしれないですよね。ちょっとずつ何かしら変化を加えると思うんで。
どうなの、ちょっとまだ全然わかんないんですけど、
ちょっと楽しみ、
ちょっと、まあ、見ますね。
見る
わけ、ね、でも絶対見ます、
見ますね。
なるほど。ガチャマル的にはなんか思い出に残る番組とかあるんですか、
う
ん、
ガチャマル的にはさっき言ったんですけど、ボーイズプラネットってやつがもうめっちゃ好きで、
はいはいはい、
いつだ、
いつですかね、
でもそんな前じゃないんですけど、
う
ん、
最近ですね。
めっちゃなんかイケメンめっちゃいて、
これはボーイズっていうぐらいだから、
男の子です、男の子です、男の子の、
あ、もう放送は本当最近ですね、2023年の感じ、1年ぐらい前ですかね。
あ、もう1年だ。
最近かな。
最近でした、割と。
まあ、まあすごいな。
でも1年ぐらい前みたいですね。
もうめっちゃ推してて、なんかオーディションの中で曲も良かったんですよね。
あ、良かったですね、確かに。
なんかオーディションの中って最初はもう既存の曲を使ってこう、うんうんうん、自分たちのパフォーマンスを見せて投票されてこう、うんうん、脱落したり進んでったりってあるんですけど、うんうん、なんか最後から2番目ぐらいの課題の時に、なんかオーディションのオリジナル曲が大体どのオーディションも出されるんですよ、うんうん、その曲がなんかめっちゃ良かった、
ね、
良かったんですよね。まあ、これがこのオーディションのおかげで、あのガチャマルがあのハングルの授業を取る羽目。
あ、これだったの。
これを見てて、もう胸熱すぎて、ハングルの授業取れるんじゃないかと思って。
これだった、まさにだってちょうど1年前だからさ。
あ、そうなんですよ。
履修登録の
前。履修登録の
影響受けすぎ。
めっちゃダイレクトに履修登録に反映されてんじゃん。
もうなんかかっこよすぎて何言ってるのか自分の耳で分かりたいと思ったんですけど、まあ大学の授業の、
初級
は無理だった。
初級ではね、
さすがにね、難しい、
でも影響されまくり、
うん、
ちょっと近づけたんじゃないですか。
ちょっと近づけたんですね。よかった。
そこまでのボーイズプラネットですね、
うん、
ボイプラという、
よかったですね、結構みんな見てたね。
未だに YouTube 見ます
ほんと。
という、はいはい、まあ、番組自体は終わってます。
終わってます。
それじゃああれですよ、このこんなに我々今盛り上がって喋ってますけど、このジョン・ディの企画書の最後のところが面白くて、こんなに生活の一部になるぐらい応援しているのにデビューしてもそのまま押さない、冷めちゃうってこと、まあ、これはちょっと炎上の可能性があるらしいんで、ちょっと気を使いながら。
批判じゃないです。批判ではないです。
批判ではなくて、
そうです、
一意見、
そう、一個人たちの意見なんですけど、うん、はい、この辺ちょっと詳しく聞きたいですね。
なんだろう。
でもガチャマルはまず推し活、うん、とかを何事にもしたことないんで、まあ、ガチャマル、まあ、ガチャガチャはなんかまあ人間じゃないじゃないですか。
死活ではないのか。
そうなんですよ。なんか 人を押せたことないんで、まあ、多分オーディションも例外じゃないみたいな。
ああ、
なるほど。
普通に
押すということで。
なんか押し方がわからないっていうか。
はいはい。
ああ、確かに。
でも、うん、オーディション中は押してんでしょ。
オーディション中はもうなんかオーディション中はその映像だけじゃないですか。オーディションのその放送されている映像のみなんですけど、なんか他の推しってこうライブ行ってこういろんな SNS の情報を見て、
そうですね、
こうなんかファンクラブがあったりとか、うん、そういうのがあんまり推し 確かにいろいろありすぎて
ね。お金を貢ぐっていうのがあんまり、
うん、まあ、じゃあオーディションはお金がかからない、
かからないし、一つのコンテンツだけ、
確かに確かに、
わかりやすいだけだから、まあ、あのさまよわなくていいから見やすいのかなって。
ああ、確かに
押しやすいっていうか、もうそれしかないから。
確かに
押しやすい、単純作業、
単純作業でもなさそう。
そんな言い方しないで
だからこれが炎上する、
まあ、いや、まあ毎回見て、じゃあ今日はこの子いい感じだから今日この子応援しようみたいなので、
あ、そうなんですよ、
まあ、完結してるというか。
そうなんですよ、
確かに確かに。
その辺がガチャマル的に、まあ、それはオーディション番組の魅力だよね。
ああ、
まあ、
魅力、
まあ、魅力だね。でそれがだからデビューしてもすると続かないと、
ね、続かないんですよね。
また別のものになっちゃうという、アイドルもね。
しかもなんかオーディションでデビューが決まりました、で一定期間そんなすぐ活動できないじゃないですか。
まあそうだよね、
こう一定の空白期間あるじゃないですか、もうあれがなんかとどめっていうか
あ、確かに毎週毎週やるんで、オーディション番組は見てるからもうね、うん、ずっとそのこと考えてられるんですけど、うん、確かにね、パッてなくなっちゃうとね。
そのデビューした空白期間がとどめを刺して一切見なくなる。
え、でも見るは見るくない？あ、出てるなみたいな。あ、頑張ってるな。
でも、
あ、ならない、そうでも。
あ、こ、出てる、録画しなきゃとかはない。
あ、本当？あ、ちょっと極度かも。
極度？
極度ってか、なんか私はなんか、あ、出てる、あ、頑張ってるみたいな感じで、結構なんか地元の友達じゃないけど。懐かしい気持ちで応援するんですよ、うん、そのがっつり押さないですけど、うん、あ、頑張ってるなみたいな。
でも押しとけばよかったってなんかいつも思うんですよ、見てて。あ、まあ、音楽番組ポツンって出てきて、あー、かっこいい、かわいいってなって
なんだ
押しとけばよかったっていう
あーねー、まあまあまあまあ、
まあ、押し方が分かんないんで、まあ、ない。
あ、押し方が分からない。あ、なるほど、ね。
まあ、それはまた別の話です
よ。そうですね、
オーディション番組とは
そうです、ね、
関連はしてるというね、ガチャ丸の中でね。
うん、
まあ、でもその押し方が分からないって気持ちは僕もまあなんかちょっと分かる気がしますよ。僕もあんまり特定のアイドルとかあんまり今までハマったことないんで、
あ、そうなんです、
うん、だから押し方が分からないみたいなのはなんか分からなくもないですけど、
あとなんか想像してたメンバーと違うなみたいな。
あ、それもあるんですよ、そのベストの自分の中での、
ね、あ、それはあるかもね。
デビューメンバーがある中でちょっと違ったりすると、あ、みたいな、あの子が、あ、みたいな、
なんか、イケメン揃いときゃいいもんじゃないってめっちゃ思うんですよ
まあでもまあ、
うん、なんかチームのバランス考えるとここだろって思ってるのが、
逆だから落ちた組の方が私的にはいいと思ったけどなみたいなっていう気持ちはありながら見ちゃうから、多分全面的に押せないっていうか。
あ、でも、あ、それはでも結構ありそうな感じするけどね、
うんうんうん、落ちちゃった子たちがよぎるというか、うん、わ、あの子がここにいればラップもいい感じなのにとかなっちゃうのがちょっと、うん、いろいろね、ベストメンバーになってないから、まあさすがにそうなるわけないんだけど、うん、11人も自分のベストメンバーがなるわけないんですけど、100何人もいて、
確か
にないんですけど、まあね、なっちゃうよね。まあ、
自分が推してる子がデビューして、でも他にも推してる子が落ちてると、パチパチパチみたいな。
ああ、でも、ああ、なるほどね。
完全に、あ、おめでとうってならない。
そうなんですよね。
うん、おめでとうみたいな。
そうですね、今回に関してはね、あの日プに関しては落ちちゃったんで、推しが、あ、もうなんか、うん、
私も推しが落ちて通って半々
確かに2人いたね、2人いたね、2人推しがいて、
なるほど、ね、
1人上がって1人落ちちゃうと、確かに落ちたこの気持ち考えちゃうよね
そうもうなんかちょっと違うなみたいな。そう、これさな、冷める、あ、危ない危ない、押さない理由
いや、冷めるでもいいと思う
気をつけて、
要するに冷めるってことでしょ。でもなんか、
なんか、ね、ヒュンってなっちゃう、
でもそれなりにでもちょっと気にはするわけでしょ、デビュー。
そうです、私はね、
冷めるっていうか、
押さない、そのまま押さない、なんて、
同じ熱じゃない、
うん、お金をかけないじゃないですけど、貢がないっていうか、うん、感じではあります。でも全然ライブチケットくれるなら行きたい。
いや、くれないだ
ろ。それはライブチケットをくださるなら行きたいです。
それはみんな、まあ、そうだと思いますけど、
お待ちしております。
いや、買ってくださいって話ですよ。
そうですよね。もう超人気だから。
買ってまでみたいな。なんかね。
そうですね。
でもデビューしてるんですけど、そっちのデビューした後の音楽を聴けばいいのに、そのオーディションの時の曲を聴き続けてる、映像を見続けてる。
確かにまだ見てますね、日プに関しては。日プ亡霊です。
私なんてボイプラまだ聴いてる
すごい、1年前
1年前のまだ聴いてる
デビュー後の曲一個も知らないっていう
もう本当にオーディションで完結してるってことなんだ。
そうですね。で見返すとね、 わあよかいいよねこれよかったよねみたいな感じにはなりますね。
なるほど、
うんうんうん、
まあ、でもこれは結構共感する人いそうですよ。
いますよね結構。
別に炎上はしないと思いますよ炎上したらむしろありがたいですけど
視聴者増える
視聴者が増えてるからありがたい、まあ、ありがたいかどうか、ね、まあ聞いていただけるなら嬉しいですけどいやこれは結構あそうだよなって思う人いそうだけどね。
だからデビューできた、うん、デビューできた自分の推しがデビューできたらそれは押せますよね。なんかもうゼミゴッコ、ゲストメンバーとかだったら
ゼミゴッコ
最高ですよ。
ゼミゴッコ、
ゼミごっこ。
僕が最後一個聞きたかったのが、
はい、
こうさっきもちょっと話題に出たんだけど、うん、これを見てる人たちはどれぐらい本当だと思って見てるのかを知りたい、つまりこう全部デキレースというか演出されたもうこれ自体がフィクションだっていうふうには受け取らないのかなっていうのが、
ガチャマルはもう全部フィクションだと思って見てる
本当。
もうなんか
そうなの？
いやもうなんか
ドラマみたいな感じ、
印象操作されてるだろうなって思って見てる。
まあそれはありますね。編集、悪編集とかもあるんでやっぱり、うん、そりゃそうだと思うけど、信じたいよ。
でも印象操作されてるなと思いながら見てる。
あ、まあ確かにね、確かにな。まあまあまあまあまあ。
いやなんかオーディション番組はいつもなんかその個人の壁があって挫折してで乗り越えてあの課題曲を成功して見せるってい う,、
うんうん
うん、もう流れが絶対あるんですよ。それは演出じゃないですか。
そこはね、そこはチョンディはうんとは言わなかったですよ。
演出じゃない。まあまあまあ、いやまあなんかもうカメラマンがそこにピンポイント当てて、
まあまあ、
壁にぶつかってる子を見つけ、で成功させて乗り越える。
まあ確かに。百何人おってね。
だって毎放送絶対壁にぶつかってるからみんな。
まあね、でもっといる可能性もあるよ。他にも壁ぶつかってる子もいるのに抜かれないことだってあるわけやんな
あ、
それがね、
でも一番壁ぶつかってる人を一人ずつこう
どうやってやってんだろうね。
もう
カメラとかもなんか
そんなに何この苦労してる様子というか、
あ、ね、なんか泣き合ってるとかも全然流れ
ある、あるね、もうそれは印象操作受けてる気がする。あ、成長したねってなる。
まあ確かに
その辺どうでしょう、チョンさん。
正直まあ確かにな、尺によりますよね、その
尺
尺によります。抜かれてる尺ですか。
そう、それはなんかもう何百何人も初めはいるわけだし、そのね多い分数の高校生やっぱ目に行くし、うん、ね、あ、毎回毎回いい子変わっていくの同じように、うんうんうん、やっぱこの回ではこの子がすごい抜かれてたとかもあるんで。うん、まあね、確か
毎回変わってるってことは毎回印象操作受けてる。
逆に素直、逆に素直
思う通り、
思うツボ
思うツボになっちゃってる、ね、
そんな操られてるのか。しかもそれをこう薄々感じてるっていうのは、
うん、確かにね、なんか今回誰々やばかったよねとかあるもんね、やっぱりその長かったり、うん、尺が長い子っていうか、
尺短い子逆に心配になるんですよ。
確かに
票数に影響を受けないか
って
。
まあでもそれは視聴者、国民プロデューサーとしてありえますよね、それはね。
まあ、まあそうですよね。
もういやだからその、うん、だからどれぐらいそこで起きてることが本当だってみんな思ってるんだろうっていうのがすごい、もうなんか素朴に
確かに
興味っていう。どうなの、
半々だと思ってるよね、うん、真実であってほしいっていうのと
そう願望
じゃあ
それが例えばそれがフィクションだって言われたらもう楽しめない感じなの。
あ、楽しめない、私は
全然いける。
だってドラマ見てると一緒ってことでしょ。
だって
そうそうそうそう、
SNS コンテンツと変わらない。
まあね、
そう、ドラマと一緒、ドラマとか映画もみんなあれ脚本通りじゃん、
うんう
ん、でもフィクションだけ、
うん、でもあのその放送中とかにそのなんていうの、広告、ファンが広告をその駅とかにバーンって立てたり、うん、
あれ恐ろしいよね、
立てたり、
すごいよね、
立てたり、そのなんか学校とかでそのティッシュ配りしてる、その投票してくださいみたいなティッシュ配りしてる子とかもいるのを見て SNS で、まあ、そういうのあるんだとやっぱ変わってくるんじゃないですか、そのファンによって。強いファンがいたり、そのなんていうの、 TikTok でもそのね、ファンの子が切り抜きをしていいとこ、うん、それがバズったりしたらね、って思いたいよ。だからドラマではない、
ドラマではない。
いやでもドラマを見てそれやってるってことだじゃないですか。
あ、まあそっか、でもか、あ、そっか、
でも自分たちの行動のおかげで推しがデビューできるっていう部分はまあ
そう と思ってます
よ、うん、ドラマじゃない気がする。
私デビューさせると思って押してましたもん今回もみんなに言って
だってゼミのみんなで絶対推しデビューさせようなそんなたかが一票、
謎の連帯感だな、
たかが一票だけど
自分たちでもないのに
あそうか一票入れれるから
そうですよ入れてってよかったら入れてっていうのとかもやってましたもん。できなかったけど
時々ね誰々に票入れてってくるもん、ね、
そう来ます来ますほんとビラ配りもそうだしね駅とか
だもうそういうことだよね、うん、それの規模でかい版だよね
そうですよそうもう熱烈的な
そういうことだよね
って考えたらやっぱ変わるんじゃないそのどうなんだろう
フィクションじゃない
でもまあこれがフィクションだとしたらもうある程度はもう、まあ、決まってるというか、まあ、1人2人ぐらいは入れ替えようかなってあるかもしれないけど、まあ、ある程度も軸となるところはもう、
でも半だって今回のその日プに関しても5人はほぼ大体一緒だったんですよ。もうトップ5人は大体そこでくるくる回ってるみたいな感じ。多分この5人はさすがに確かにあれかも、
できレース
できレースじゃないけど、だからこの残りの6人が誰になるかみたいな感じの、
うんうん、
戦いだったから、その6人は違う。
いやまあ別にここで陰謀論の話をしたいわけじゃないんだけど、まあその
陰謀論
陰謀論じゃないんだけど、まあその映像のコンテンツって、まあカメラがなんてオン、それこそさっきのさその何プライベートっていうかその閉じ込めて見てるみたいなのも、うん、まあカメラが例えば映ってる時はライトがつくとかね、はいはいはい、まあ、もしかしたらそういうのあるかもしれないけど、はいはいはい、もうカメラで映ってるものは全て何かこう演出されてるというか、
あ、
まあ、素のものであるはずがないみたいな、
まあ、
なんかそういう意識が僕には、まあ、テレビ業界っていうかあるんだけど、なんかそれをなんかあんまりオーディション番組の人たちから感じないなと思ってこうなんか
でも恋愛リアリティショーと見るのあんま変わんないかも。ガチャマル的に
リアリアリティショーはドラマだと思ってる。
あそうなの、
そうなの
じゃあ一緒じゃん、だって
一緒だと思う。
違う
恋愛
だって恋愛は気持ちでどうにかなるじゃないですか、ね、恋愛は気持ちでどうにかなるけどあのパフォーマンスは嘘つけないじゃないですか。
あ名言きた
嘘つけないでもどういう
ここショートで切り抜くべき
やばい
え一緒じゃんだって。
えなんでですか
中学生の頃は恋愛リアリティショー信じてた、
うん、
けども、あ演出なんだっていうの知って、
知ってっていうか別に言ってないでしょ、
言ってないか
そう思っただけだ
よ、
ね、
うん、まあまあまあまあまあまあま
あ、うん、
ええー、
って
皆さんすいません、ちょっと意外と揉める話題だった
バトルになってる、
バトルになっちゃってるない
や面白いですね。
で恋愛はなんか口でどうにか言えばってなっちゃう。
なんか演技、
そうそうそう、
演技
ってこと。ダンスはだってもう無理じゃないですか、
実際に頑張ってる、
頑張んないとどう考えたって、うん、
ああなるほど。
だってさすがに成長度とかは一生懸命ね徹夜して練習してるとかいう子もいるし、
はいはいはい、
それはちょっと嘘つけないのではって。
じゃあ練習生たちは多分あの演技じゃない、ね、本当に頑張ってて、まあ、本当に、うんうんうん、その、うん、運営が
じゃああれだね、
フィクション
練習生がいいかもだね。だから
そう、それでも
使われちゃう、
それでも認知度が広がってデビューの一歩とつながるならそれでもいいっていうのを受け入れて、
まあまあまあまあ、
運営側がこうコロコロ
納得納得の上で、
納得の上で、
まあまあまあまあね、名前を売るじゃないですけど、そういう感じはある子もいるかもしれない。
日本のオーディション番組あれですけど、韓国のオーディションはなんかオーディション番組出ることに価値があると思うんですよ。その後にデビューできなくても違うところでデビューしてるんですよ。
確かに、うんうんうんうん、でも結構日本も多くないそういうの。
えいた
えでもだって
分かんない、
うん、結構日本も結構 LDH はやっぱそういうの救う系だから
あ、
うん、デビューさせてる感じはする、うん、
まあ、ちょっと箔がつくじゃないですけどね。
そうですね、
ま
あ、韓国の方が結構スパンって感じ。
だからまた多分そういうのは受け入れた上で出てる。
うーん、
なるほど。今回は落ちますけど後でデビューできますからそんなそんな話か、
まあ、言われてないけれども、まあ可能性はなきにしもあらず、
まあ、だから別に陰謀論はいいんだけど
いや、まあ、陰謀論につながっちゃう
すごい陰謀に来たからなまあ、そのカメラで映ってるものはまあやっぱり演出あら演出込みだよなっていう意識がないと辛くて見れんなっていう感じがして、あ、
ま、込みです込みです演出込みです
というのがガチャマルポジションですけど、
毎回最終話はもう大号泣なんですよね。
めっちゃ面白いそれ。
最終話毎回大号泣してるんですよ私。あんま泣かないんですけど、あの映画とか見てもなんかあれすごい泣けるんですよね。なんか なんていうの、 お父さんお母さんとかのメッセージ動画みたいな出てくるんですよ毎回。なんか頑張ってるねみたいな。もうそれでなんかわかんないけどめっちゃ泣いてるんですよねいつも。もうなんか
確かにこの企画書にも映画とかであんま泣かないんだけど、サバイバルオーディションサバ版では泣くっていう
過去涙
で、そう本当になんか泣いちゃうんですよ。何なんだろう、
感情移入が激しい、
すごいんですかね、なんか急に。
いや、なんだろう、まあハマってるんですかね。
なんかね、
マジマラ泣いたことないっす。
マジ？本当毎回なんか応募するくらい。アイランドの時なんてなんかもう
残酷すぎて、
うん、違う、なんか自分の推しがデビューできない圏内だったんですよ。でデビューできたんですよ、うん、でその時にできると思ってなかったから正直もうみたいな、うわーって言って友達に電話して、同じ推しの子よかったねって言ってやってます
激しい
やばいですよね。もうなのに押さないって怖い
怖い、
そこで終わっちゃうはい、エンディングですがどうですかねディレクター、盛り上がったというふうに言えると思いますけど
本当ですか、ありがとうございます。初めてなんでちょっと分かんないんですけど、よかったです。
やっぱもう企画、うん、いいですねこのね、企画書ある程度、別にガチャ丸なんか言ってるわけじゃない
すいません、
いや分かりやすかったですねこれね。
本当ですかね、なんか心配だったんで作っちゃったんですけど、
いいんじゃないですか、
心配書出ちゃってよかったです。
それでどうですか、ちょっと話してみて、まあガチャ丸さんはね普段、まあ、サバ版見てるってことですけど、うんうん、まあ、僕はそんな別に見てないんで、うんうんうん、この3人揃ってちょっと話してみてどうでしたかね。
いや確かになんかそのなんていうの、フィクションかノンフィクションかに関してはあんま考えたことなかったからああと思って、まあ私はもう純粋な気持ちで見てるっていうのが分かりました
意外と、まあ、そうですね、
はい、もう大号泣するくらいのめり込んじゃってるっていうことが分かりました、うん
そ, ね、そこにフィクションだとか演出だっていうことは頭にはあんまない、
ね、なかったですね、うん、私はなかったです、純粋に見てました
まあまあ良かったんじゃないですかね、はい。おい、じゃあガチャ丸どうでした？
ガチャ丸はあれですね、価値観結構違うなって思って、
確かに同じだね
とか言って、最初は冷める理由なんでだろうねとか言ってたのに、うん、話してみると結構違った
なんかそうだよね、うん、僕ここで聞いてると、え、この人たち全然違うポジションなんだけど今までどういう
一緒だよねみたいな話、
なんで押せないんだろうねとか話してたのに、
結構普通に話してたのにね、
ちょっと深掘りすると結構
違った
あ、じゃあちょっとまあお互いを理解する、
そうですね、お互い理解できました ね
面白かったです
というねポッドキャストの回になりました。はい、まあ、僕は僕で、うん、それこそさっきのね最初に話しましたけど、オーディション番組っていうものの定義から違うんだなみたいな
そうですね、
練習生のねこの出てくる人たちからもなんか僕が考えてたのとは違うっていうので、もう面白かった、
はい、
はい、
よかったです。
なんかいいですね
面白かったです、よかったです。
あとそのね、そのカメラが映しているものは演出じゃないのかっていうのをぶつけられたっていうのも良かったです。
はい。陰謀論。
やだ。
語りがち。
陰謀じゃないんだって。その演出されてるっていう、そのカメラが映ってるものっていうのは別に誰が出ることが決まってるとかそういうことじゃなくて。
そう。一つのエンターテイメントみたいな。
そうそう。
まあまあエンターテイメントですね。
一つのね。
そう、演出されてんじゃないかっていうね。
うんうんうん、
はい、まあ。そういうことを、
はい、
あの素朴に。聞きたかった、
はい、
でもまあまあ良かったです、
良かったです、
はい、ということでした、この番組宛てのお便りはマシュマロで受け付けていますのでよろしくお願いします。このマシュマロがわからないっていうのを最近聞きまして、あの本当のマシュマロを買って送ろうという人がいたらみたいですね
怖い
お金がかかるじゃんみたいな、このマシュマロ買うのお金かかるじゃんみたいな、違いますんで、このマシュマロっていうこのふわっとですねこうメッセージを送るっていうね、そういうあの匿名で、
あ、そういう、
そう、そういう匿名でメッセージをこうマシュマロって知らんかったんか
マシュマロ送ろうとした、
いやそれはないけど、あのなんかそのマシュマロふわっとってい
う、マシュマロ持ってきてもいいですけどこのなんか当たっても痛くないじゃんマシュマロって、
あ、そういう意味だったんですね。
だからこうあんまトゲトゲしたメッセージが来ないようにっていう思いを込めたサービスがあるということで、
なるほど、
はい、
知らなかったそれは
、はい、ぜひよろしくお願いいたします、
はいはい、
ということでした。はい、じゃあ今日はそのサバイバルオーディション番組の魅力を語り尽くすということで、語り尽くしたんですかね我々は
結果は、うん、まあ
まあまあまあ、
まあまあまあ、うん、今日、まあまあ、まあ今日生まれた亀裂に関してはまた話し合いを今後続けていくという
そうですね、まあ、そのアイロン2が始まったらねちょっと
そうですね、またちょっと、う
ん、第2幕
第2幕が今あったら
第2幕をスタートしてもいいかなって、ね、はい、ということでした。
はい、
はい、じゃあ今日私先生と、ディレクターはチョンさんですね、はい、そしてガチャマルさん3人でお送りしたということで、はい、じゃあありがとうで終わりますかね。はい、じゃあありがとうございました。
ありがとうございました